QIC。
こちらは東京都江戸川区からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとうございます。
IBB に政治部門を作るべきという意見が盛り上がっています。政党となるとそれなりに議員などを抱える必要がありますが、政策提案を行うシンクタンク的な位置づけでしたら今すぐにでもできそうな気がします。選挙で一喜一憂するのも一興ですが、 IBB はもっとシンプルな位置づけの方が合っているように思うのは私だけでしょうか。それと、アフター令和、まあ令和のこのね、今のこの状態が終わるというその後、アフター令和なコンテンツの準備に入られていると IBB ジャーナル、括弧だったかな括弧閉じるで伺ったような、どのようなビジョンをお持ちなのでしょう、ぜひ伺いたいですということでいただきました。ですね、あれですよ、まだ計画とかなんとかっていうよりも本当草案、草の案ですよ。だから、ぼんやりとこういうのを今思い描き始めているっていう、その、もう叩き台にもならない、その一歩手前ぐらいの話で、全然実現するかどうかなんて、そんなのまあ置いといた話だというふうに、ご了承いただいた上でお聞きいただきたいんですけど、もう、まあ、次期令和新選組はもう、瓦解することはもう間違いないと思ってますんで、で、その、最終的な引き金は、まあ、誰かがしょっぴかれるのか、あるいは、その、マスコミの様々な、その攻撃が始まるのか、何なのか、まあ、それを同時、多発的に起きるのか、わかんないですけど、まあ、ともかく、もう、今から、その、なんですかね、体制が、その、令和がもう一度力を持って復活するってことは、もう、全く考えられないんで、で、滅ぶでしょう。で、その後、我々はじゃあ何をして、その後になってもまだ令和の悪口言うのかってさ、もうやってらんないですからやりませんよね。だからこそ、このアフター令和っていうのが必要になってくるなというふうには思ってます。で、これは、まず基本的には、我々がもともとやってきた、まあ、なんでしょうね、社会のいろんな世相や風俗や、あるいはその政治経済、あるいは外交軍事、そういったものを含めて全部総じてハスで斜めから見て、そして小バカにするというその風刺ですよね。そういったものはもうずっとやっていくだろうということで、まあ昨年の大河ドラマベラボーの影響もあるわけですけれども、榎木田たちがやっているその風刺というものの活動は、まさしくその蔦屋重三郎が江戸時代にやっていたその政府批判みたいな、それに非常に似ているっていうふうに、まあおっしゃってくださるリスナーさんがまあ増えたわけですよね。で、まあそれは本当ありがたいことだし、嬉しい評価だなと思っているので、それは多分やっていくでしょう。で、その上で、それだけではダメで、やっぱもうちょっと地に足のついた提案、提言だとか、そういったものもやれるようになっておきたいなと。で、それはどこに対して提言をするのか、どういうふうにやるのか、これはまだ全然見えてきないですね。で、ひょっとしたら、我々と非常に、まあ、仲の良い、非常に近しい方々が、政治活動を行って、政党もしくは政治集団のようなものを構成するってこともあり得るわけですよね。それをまあ広報から支援する、シンクタンクとして支援するっていうようなことはありだと思ってます。多分そういうこともひょっとしたら起きるんじゃないかなというふうに今思っています。その上でじゃあ何が行われるかなっていうのをこうおぼろげに見えてるものは何かっていうと、やっぱ今回大阪っていうこの場所にいることによって、大阪の地の利っていうのももちろんあるんですけど、やっぱこの政治の中枢っていうところで言うと、どうしたって、好むと好まざるに関わらず、東京なんですよね。で、東京に、頻繁に動ける、行けるっていう状態を作っておくっていうことは、これは、とても重要な要素だなというふうに思ってます。で、まあ、これをいかに無駄銭を使わずに、やれるかということですね。例えば、交通、移動に関しては、 どうしたって交通費かかってくるわけですけど、それはまあ極力その1円でも安くチケットを手に入れるって方法を模索するでしょうし、それと現地で東京でその何日間か滞在するってことになった時に、どうしたって宿代がかかってくるわけですね。でそれがまあ一月にどれぐらいの頻度になるだろうかってことを、まあこれはあの要するに予測しなきゃいけないんですけど、予測した上で例えばそれが月の一月のうちに5日とか6日とかそこら辺のその滞在日数になるんだとなった時に、まああの要するに宿がね、必ずしもねその常に空いてる状態だったりする。もう東京って本当にやっぱり今もう宿もね、その特に安いところは飽和状態なわけですよ。でその高いところで、要するにお金を出せば高いところで、まあ、空いてるんですよね。で泊まれるんですけど、そんな毎回やってたらもう干上がっちゃうんで、で安いところ探そうにもそのね取れないって言ったらどうしようないわけですよ。で拠点もないと、そのじゃあその寝カフェでいいのかってさ無理がありますからね。でだからそれだったらもうやっぱり一箇所その拠点を設けておいて、そのそんなに広いスペースはいらないんで、まあ、例えばインキュベーションだとかそういったところでのまあ月まあ一月のコストが5万円以下ぐらいのそういうような狭い空間を確保できればそれでいいなと思ってて、でそれは別にそのインキュベーションじゃなくても、まあどっかのあの築年数の古いあのもう30年ぐらい経ってるようなマンションの一室だとかワンルームマンションのね、そんなんでもそのいいかなとは思ってるんですよ。でそれはまあその事務所として利用できるような物件であればあのという話ですけど、でそういうのをまああのまあ抑えるっていうか持っとくっていうことはもう今ちょっと視野に入れて活動していった方がいいんだろうなというふうに思ってます。ゆえにあの先ほど冒頭で2016年の Go East、まあその時は FMC のケゴー作戦2016でありましたけども、まあ Go East っていうそのコンセプトは実は IBB の中で未だに生きてるんですよ。なのでこのイーストのその行き着く先は何かっていうと首都圏なんですね。首都圏から先にもっと向こうの東の方まで行けっていうことじゃありません。東京なんですよゴールはね。でまあだからそれをが最終的に発動するのかなっていう気がしてて、でこの MLS はまあこのまま持っとくんでしょうね。であるいはもうちょっと違う、まあもっと使いやすい場所で家賃がもっとコストがこうかかんないところがあれば移動するかもしれませんけど、で、ここはまあ新大阪駅に近いっていうんで非常にその部分では地の利はあるんですよ。なので、この MLS とそして東京のすげえ、まあ、狭いその出張所みたいなのを1個持っとくっていうことが当面の目標になってくるかなっていうふうに見てます。で私も月のうちまあ三分の一ぐらいかなぐらい東京に出張って、で東京からコンテンツを発信していくってことも含めてやっていこうっていう、そういうまあゆえにあのあれです、東京でもスタッフを募集するってことになってくるでしょうね。でもともとその東京で私があの組んでた仲間もいますから、そこら辺まあ彼らもまあそれぞれあの独立して仕事をしてる人たちなんで、あのうちにそのどっぷりハマるってことは無理ですけど、まあまあ新たな人材も発掘しつつやっていけるんじゃないかなということはイメージしてますね。それはもうおそらくこの2026年の年内にその目鼻をまあ立てていくっていうか、そういうようなことは今考えつつあります。で本当はねいろいろあるんですよ実は。まあ、どういう何にせよ金のかかることばっかりで、今金がないからどうしようもないですけど、だからスタジオもね、この新大阪も重要なんですけど、前、その、うちの近所に G スタがあったわけですけど、G スタのような位置づけのものを、実は、兵庫に作りたいんですよ。で、これは、なぜかというと、うちの IBB のお客さんが、その兵庫県とか岡山県に まあ、いらっしゃるわけですね。で、だとすれば、そういったところの利便性ということを考えると、そっちに一つスタジオがあると非常に小回りが効いてやりやすくなるなっていうのがあって、で、それからさらに販路が拡大するという、その一応予測が立ってるんですよ。なので、それで今考えてるのは、その神戸の、その、須磨区とか、あっちの方の、その海岸線沿いの、その、海が見える古めのリゾートマンションみたいなのがあるんですよね。で、これ物件調べますとね、安いところだと、家賃が、4万円ぐらいなんですよ。で、それはいいねって話になってて、海が見えるシーサイドスタジオみたいな感じで、これすごいじゃんとかって言って、そこで、まあ、ラジオ番組とかテレビ番組とか撮れるなっていう、まあ、そういうイメージも持ってたり、まあ、いろいろです。で、まずはその、重要なのが東京ってことになっていくかなというふうに思います。なので、いよいよ、うちはその、熊本、大阪、そして東京というですね、形で、まあやっていけるかどうかわかんないですけど、まあそれをその一つの目標に今しているという、まあそれがその現在のこのアフター令和なコンテンツの、まあそのベースとなる、そのインフラの部分での準備ということになります。その上でどういう、まあコンテンツを作っていくのか、ソフトを作っていくのかっていうのは、まあいろいろとまあアイデアはありますが、それはまた別の機会にお話をしていきたいなというふうに思っております。なので、これ、玉突き方式で、木田さんに大阪に来てもらってですね、私が東京に行くっていうのはどうでしょうか。
なんじゃそら。
それで、熊本は上田君に任せてですね、それで、もうね、熊本センター長上田っていうので、大阪、新大阪センター長嫌うやっていう、で、私が東京出張所長になるという、そういうようなことで、嫌う前島コンビで頑張ってもらうという、そういうのもいいかもしれないなと思ってますね。そうすると松田さんも喜ぶと思うんで、そんなことを考えているわけでございます。まあ、いろいろご意見がありましたら、どうぞ、これ、IBB の方で、募集しております。info@ibb.osaka、info@ibb.osaka の方で募集してますんで、よろしくお願いいたします。はい。ということで、一旦 CM に行きまして、この後はお知らせコーナーです。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか？えのき田酵素プラマイゼロ。
うわ、なにこれ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや、無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて、大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのき田酵素プラマイゼロ。あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2。まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。
いやー、うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか。私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
味噌天神から
バスに乗るもんね。
ああ、バスね。どっち向きね。
空港方って。
ああ、空港ね。
で、熊本空港から飛行機に乗るもん。
ああ、飛行機ね。
はあ、羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
横浜？
みなとみらい線中新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた？
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街三国したい。
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。港未来線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあよかばい、横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。
世界のファッション、タマキン。